メインディッシュは木曜日には6年ぶりの登場のこの方です、はい、どうぞ。
どうもキングコングの西野です。頑張ります。
頑張ってください。
一言やな。
え、西野くんですよ。
はい、よろしいです。
お願いします。
なんか本がすごいんだね。
本がね、はい、めっちゃ売れてんですよ。今日は何、はい、ですか。
なんで来た
の。なんですかっていうか、あの、いや、呼んでいただいたから
本の宣伝っていう体の方がいいのか、
うん、いや、もう何でもないです僕、はい、
どっちがいいのかな、
楽しく話せたらっていうことです。まあでも最新刊がそっちですね。
新世界
とかその辺ですね、はい、
ね、だまだそう、今日もらったもんで、うん、ここまでしか読めてない。
全然興味持ってへんやん。
いや、持ってるよ。だから質問、
本読み出してるやんか。
だから質問を考えて
る。じゃなんでゲスト来てんの。ゲストの本今目読しちゃってんすか。
今日渡されたもんで、
はい、すみません、僕は事前に送ってたらよかったですね。す
み
ません。
いやいや、こっちもね、はい、読む本がたくさんあってね、
はい、すいません本当に、はい、
いや、いいんだけど、これね、懐かしいね。 M1 グランプリも当時コンビ結成最短期間で決勝に進出するね。
そう、最初来させていただいた時がそうですね。
この時僕は審査員の席にい
た。そうです。
そう
他の人と違って俺は感動して、
あ、そうだ、そう、大竹さんはそう、俺はキングコングに入れたんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうだ、ありがとうございます。
もう今でも覚えてるけど、
はい、
もうすごい練習量と、いや、ものすごい、もう、いや、俺オーソドックスがこんなにすごいのかと思って感動したんだ。
いや、ありがとうございます。
いや、ものすごい練習量だよね、あれ。
いや、あんまり隠したいんですけど、でもそうかもしれないですね。
いや、でもあの時はもうスピードも良かったし、相手方との間も良かったし、俺もう本当にこのなんかこう、俺ちょっとなんかこうオーソドックスよりも、
はい、
なんていうの、ちょっとなんか新し
い
ものを描いた方がちょっとね、はい、あの新鮮に感じるタイプだけど、うん、いや、もう本当に君たち怖かったよ。あの時
あれですよね、確か、うん、サンドイッチマンさんが、うん、確か敗者復活からって、ね、そうそう、出てこられて優勝された回ですね。
その回で、最後キングコングに入れた人ってあんまり少なかった、
ね、はいはいはい、
最終決戦。俺はそっちの、
いや、ありがとうございます、
少ない方だったんだよね、うん、まあ、それはあの向こうは勢いがあったから、
ね、はいはいはいはい、
それはまあ、
風が吹いてたよね。そうそう、見てても、う
ん、はいはいはい、
だからみんなが向こうに入れる理由も分かったんだけど、うんうん、はい、なんか俺はキングコングおっしゃったんだ、ね、
いや、ありがとうございます、
嬉しい。やっぱなんだよね、見えない粒子ってすごいねと思って、うん、やっぱさ、うん、サンドウィッチマンさん性格いいじゃん、うんうん、今や好感度ナンバーワンじゃん、うん、あれを一瞬にして国民が何か肌で感じ取ってた、はい、
やめなさい、やめなさい、
西野は
やめなさい、言わなくて大丈夫、
挑戦するために、
やめなさい、やめなさい、もう言わなくて、
は
い、
書かれとるわ。
最近好感度上がってきたんですよ。
そう、好感度上がっちゃったよね。
意外とそうなんですよ。
そうなんだよ、
炎上芸人。
いや、意外とそうでもないですよ。
今ね、審判がね、うん、ファンがね、ちゃんと、うん、いるんですよ。
どっちかというと僕の相方の方が最近燃えてる。
あ、そうだね、
はい、大変よね、
ま、燃え始めたね、
燃え始めた。
なんだかあれ、なんだろうね、あの聖火リレーは。なんかリレーだよね、本当に。順番だよ、
あっちの方が燃え始めましたね、最近は。あ、
でも西野君は、はい、兄弟家族何人、
僕4人ですね。
4人兄弟で、
はい、4人兄弟で、はい、
上2人は大学行ったんだよね。
行ってます
ね、
はい。
西野くんはどうしてたの？
僕以外は大学行ってるんですけど、うん、僕はもう高卒ですぐにこう、うん、吉本入っちゃいましたね。
それはお勉強が最初からそんな大学行くつもりがなく、
いや普通にアホでしたね。
へー、
普通にその学、
結構頭良かったんじゃないの？
いや違うんですよ。
なんか頭良さそうだよね。
違いますね、学年でもやっぱ下から4番目とか5番目とか、ね、1学年200人とか300人いる学校ですよ。
あの、パターンあるじゃん、頭いいけど勉強に興味なくてやらなかったパターンと、一生懸命やったけど本当にできなかったパターン。
それで言うと、まあ、それこそ不良だとか、うん、不登校だったらまだちょっとね、言い訳もできるんですけど、うん、僕毎日学校通って、うん、ちゃんと先生の言うことちゃんと聞いて、まっすぐ
真っ向から一生、
真っ向からバカです。
一生懸命勉強して、
学校の勉強がちょっと合わなかった、
ね。ちょっと一生懸命やってみたんですけどダメでしたね。はい、もう本当に落ちこぼれです。
はい、
なので吉本入っちゃったっていう。
それで、はい、でも大学行かないで、はい、一人で西成どこ？
あの辺ですね。新世界のあの辺住んで、はい。
ね、新世界って本当にこのおとぎ話みたいな本当に新世界なんだ。
そうですよ。
本当に、はい、現在も？
いや、だいぶ今の新世界は観光地みたいになりましたけど、はい、当時はもうちょっと
こ
う、
20年前ぐらい、
20年前ぐらいですね、なかなかディープなとこでしたね。
そのディープさ加減ちょっとだけ話してくれないって
放送禁止
を ほぼ禁止です。それで言うと新世界の20年前の新世界の話をしたらほぼ引っかかります。
引っかからないように
ソフトに描写していただいて、でもここに書いてあるようなことですよね、はい、あの新世界という本を出させていただいたんですけど、はい、オープニングはその新世界という街からスタートするんですけど、はいはいはい、だいたいそのあのまともな、あのまあなんか言葉難しいな。
そうなんだよね。
これ書いてあることまんま言っちゃいけないの？このくらい大丈夫でしょう。
書いてあることは大丈夫ですね。
大丈夫でしょ、う
ん、ベランダの目の前には通天閣があって、下を見ればヤクザとホームレスと体を打っている年齢性別不詳の何者かが立っている、
はい、
道端では折り目がついた先週の週刊誌が売られていたり、靴が片方だけ売られていたり、うんうん、地面に置かれたシルクハットに投げ銭をすると気の利いた小話を披露してくれる自称芸人の風来坊もいた新世界という街だっていう、
ね、こういう
本当に、
ね、
ここが本当そうですね。
おとぎ話みたい。
そうだ、
靴
を片っぽ振るっていう、片っぽ売ってるっていう ね、
ね、 ね、本当に本当に
本当かよ、
本当に動物園前っていうやつ駅降りたら本当そう、そうでしたね。みんながそのなんか各々なんか売ってましたね。
でもこれたけしさんに聞いたんだけど、たけしさんもフランスだっていう本書いてんだけど、たけしさんはやっぱりその、まあ、その話の延長線上にやっぱ靴片っぽ売ってる店が浅草にあんのね、
うん、
でなんかこうよく見ると結構派手な靴なんだって、うん、派手な靴が片っぽだけ売ったって、はい、それであの芸人の楽屋からよく靴が盗まれてたんだって、はい、それで全部盗まないんで、はい、片っぽだけ 盗んで、はい、それでその店の前行くと片っぽだけを1000円とかで売ってるんだって、はいはいはい、芸人が自分たちで買い戻してるっていう話
を、なるほど、
ああいい商売だってたけしさんが書いてたんだけど、
回ってくる、ぐるぐるぐる
ぐる回ってくる感じがね、はい、
面白い。
まあ、そこから高校で出て、
はい、
新世界行って、
新聞入って
金も
なので最初は、うん、もうアルバイトも何もしてないので、うん、もうすぐ売れるっていうのだけ決めて、
はい、
だからここの貯金を切り崩してですね、最初は
先輩たちに何を言われても付き合わないで、
はい、
死ぬほど時間かけてネタばっかり作って
すごいね、
毎日ネタ相方が嫌がるのを、
はい、
うん、この寝てるのでも叩き起こしてまでこうネタやって、
うん、はい、当時ですよ、今はもう全然
ネタを書くってさ、でも、うん、自分には知識もまだ経験値もないじゃん、うんうん、
はい、
書くってどういうこと、う
ん、でもあっちやっぱ言うてもその関西の方はもうなんか、うんうん、中学校とか高校とか、うん、とにかく、うん、なんか面白い人が、うん、なんか偉、うん、クラスでも結構上の方行けるみたいなんで、うん、やっぱみんな漫才ごっこみたいなずっとしてたんです
よ。あ、じゃあ地形があるんだね。
その延長で初めて、とにかく早く売れるっていうのだけ決めて、
すごいね、早く売れる。それでそのさ、売れるのゴールは何だったの、う
ん、一応のあの父ちゃんと母ちゃんには、1年で売れなかったら辞めるって言ったら、うん、その売れるっていうのは、まずは、テレビに出て、うん、関西の人に認知されるっていうところ、う
ん、あ、まずはそこ
が、食えるようにな
る、はい、食えるようになって、まあ、関西の人がまずみんなまあまあ知ってるよねっていうところまでな
る。何年かかった？そう、
で半年ぐらいですね、コンビを組んだのが、うん、9月か10月なので、うん、そのと、はい、NSC という養成所に入って9月、うん、10月なので、はい、半年ぐらいですね、うん、
はい、
その
半年で
3ヶ月ぐらいであれ取ったんですよ、はい、NHK のなんか髪型漫才大賞みたいな、
は
い、
それは NSC のまだ生徒のうち、
生徒のうち取れたんですよ。
おー、すごいね、
すごいね。
そうなんですよ、意外と。
それで売れるのに半年かかんなって、
はい、でそっから次の、うん、まあクールでも春頃にはもうレギュラー番組が、ハネルはその次の年ですね、
ハネルの前、
その、そうですね、1999年の9月か10月に梶原くんのコンビを組んで、で翌年の2月ぐらいにその漫才大賞を取って、3月にはもうレギュラー番組がバーって決まってて、
すげえな。
そうなんですよ、早かったです
よ、早いね、
すげえな。
いくつ
その時？19ですね。
あ、まだ19歳。
19です。
もう世間に知られるようになっちゃった。
関西は、その年で、番組いただいて、漫才の賞をバーって取ったので、
はい、
関西はそうですね。で、はい、跳ねるの扉っていうのがその翌年ですね。
そ
の
すごい、
それでみんなにもう日本全国にヒットする。
まだでもまあ深夜の跳ねるの扉ってまだ誰も知らなかったので、
でも若いやつはみんな見てたよね。
若い人は見てます。
逆にその時の方が人気があるよね、
うん、確かに。そう、
ゴールデンになった途端に批判の的になっちゃう、
なっちゃう、
ね、
う
ん、
はい、
いやでもさ、
はい、
そういうなんかこう最初に立てた志はさ、
はい、
結構早く、
うん、かなっちゃった。1年でかなっちゃった。
確かに
1年2年、
はい、で売れるっていうのに関してはそうだったかもしれないですね。あの親との約束はそれ言ったんですけど、
う
んうん、そっからやっぱ
りっ
新しい欲が出てきて、
はい、
やっぱこうディズニー超えたいみたいなのがやっぱ出てきて、
その時からその時から
やっぱそうなっちゃうんですよ。なんか
早かったね。私最近かと思った。
いや結構早めですね、うん、22、3ぐらいですね。
そんな早いうちに、うん、
でディズニー超えたいみたいな。
それはあの幻想じゃなくて、
あのそうですね、ちゃんと具体的に超える、
具体的に超えたい、
は
い、
例えばそんなんですよね。映画を打ったら、うん、動員数は絶対勝つだとか、うん、そういう数字でも勝つっていう、う
ん、西野君はなんか堀江さんとも、うん、本出してて、
あ、はい、
この帯に書いてあることがバカと付き合うなっていう、
ひどいこと言ってるな本当に。違うんですよ、僕がつけたタイトルじゃないですよ、
うんうん、まあ、向こうがつけたタイトルだ、
堀江さんが 100% 悪いですね、
うん、
あ、そうなの。
そうそうそう、それ
、でもこの時だって相手は何十億の金持ちでしょ、もうだって何百億か知らないけど、
はいはい、
そんな人でやっぱその辺のなんか金の稼ぎ方みたいなことは、
はい、
やっぱり西野君の中で何かちょっと引っかかるもの
が
あ
ったの？お金の稼ぎ方
だってテレビはもう人気が出てきちゃったわけじゃない、はい、まあ、ちょっと正直言えば、はい、もうここではもう結構トップっぽい。
いやいやいや、そんなことないんですけど、なんかでももう一つ大きいことを、それこそ本当に海外をでエンターテイメント取るとかなってきた時に、なんか今やってる活動の延長線上にはなんかないなっていうのが、なんとか、
まあそうか、日本
出るってなると、例えばそうですね、非言語なもの、つまり絵だとか、ああいうものにやっぱタッチしていかないとどうしても難しいなっていうことがあって、
だから前に来た時はその絵のね、すごいのをここで見せてもらって、すごいこのいつ描いたのみたいな話で、しかも細かいやつを丁寧に仕上げて、なんだこれはと思って見てたけどね。だからああいう風にシフトが
変わってきましたね、絵の方になって、うん、さらに次は、うん、もう結構生々しい話をすると、うん、なんか、僕らってこう活動するときに、例えばまあラジオとかでも、うん、なんか企画書みたいなの通すじゃないですか、はいはい、企画書を出して、OK もらったら、うん、まあ、スタートするっていうこの構造ですけど、これやってたら極端なことできないなと思ったんですよ、うん、つまり OK がもらう、OK が出るようなことしかできないっていう、うんうん、
はいはい、
分かんないですけど、うん、じゃあ、5億円ぐらいの赤字が出てしまうような企画は取んないわけじゃないですか、はい、
うん、
でももしかしたらここに世界取るような何かがあるかもしれないので、はいはいはい、ってなってきたら企画書を通してる場合じゃないなと思って、
うん、
で企画書を OK 出す側に回らないといけないと思った
んですよ、うんうん、
つまりそのスポンサーに極めて近い状態ですね、
はいはい、で5億円ぐらい持ってないと、
持ってないと、うん、で僕が分かんないですけど、これやるってなった時に、うん、これ10億円かかりますってなったら、はい、もう10億円が動かせる状態になっていないと、うん、どこにお伺い立てるわけでもなく、うん、でそこを抑えないと極端なエンタメは難しいなっていう風になってきて、
うんうんうん、
でまた活動ちょっと移動させて、
うん、もう一回シフトチェンジした、
はい、今はもうオンラインサロンですね、
うん、
そうオンラインサロンっていうのがよう分かってないのさ、うん、分かってます
全然
でしょうね、
うんうん、まあ、
でしょうねって、
ね、ちょっと喧嘩しない、
そんな冷たい言い方しない、
でしょうね
でしょうね人桜田大臣みたいな USB刺すんでしょ
う、ね、鼻に刺す、私一緒ぐらいの知識です、
まあね、はい、いやでも
じゃあオンラインサロン聞こうよ、
いや、うん、オンラインサロンって何ですか、
今何をやってんのか、
まあ、でしまったら、うん、一番近いところで言うと、うん、ニュアンスが一番近いところで言うと多分ファンクラブですね、
ファンクラブ
にすごく近いですね、月額いくらか払っていただいて、うんうん、それでこっちがなんかコンテンツを提供するんですけれど、
ユーチューバー
どうだまだ違いますね。
とは違う
ね。すいません。
まあ僕の場合だったらもう毎朝、うん、文章を
毎日、
毎朝このビジネス書に書くような文章を毎朝投稿するんですけど、
すごいね。
それでその今だったら2万2000人ぐらいですかね。
うん、
2万2000人に向かってそれをやるんですけど、うん、それって場合によっちゃですね、うん、ファンクラブと大きく違うのは、うん、一方通行じゃないということですね、発信が、
うん、
要は、僕が、お金を払って、うん、そのサロンメンバーから、うん、スタッフとして引っこ抜く場合もあるし、
はいはい、
分かんないですけど、僕今美術館とかを作ってるんですけど、
うん、
その美術館の建築士の方は、うん、サロンメンバーから引っこ抜いているし、 美術館を作る時の不動産屋さんとかは、うん、オンラインサロンメンバーにもうお金払って、うん、見つけてもらってみたいなことを、
うん、2万2000人の中から君がチョイスする人間がそこにいる、
はい、もういますね。とあとなんか、それもありますし、例えば本を書く時も、うん、本って基本的に出してしまったら、うん、基本的には書き換えることは不可能じゃないですか、
はいはい、
でもしかしたら、出す前に世間の反応が見れてたら、うん、書き換えれたかもしれないので、うん、なのでもう世間に出す前にこの新世界という本も世間に出す前に、うん、まず2万2000人にもう原稿をバッて出しちゃって、
はいはい、
でどこが読みにくかったっていうのを、うん、教えてもらって、こことこことこことここが読みにくかったです、うんうん、あ、じゃあ書き直すわみたいな書き直して、うん、で、要はその2万2000人の編集マンがいるという状態ですね。
へ
ー。なのでもう一ついいのは、これで、編集していただけるっていうのと、まあ、率直な感想いただけるっていうのと、そこで意見した人はその本を大体買ってくれるっていう、
うん、
自分の意見が反映されてるので、
うん、2万2000冊
最低、
最低2万2000冊
っていうようなことが起こ
ってやろう。
そうなんだよ。なんかね、うん、私はねもぼんやり思ってたことをね、うん、西野くんはねもう形にしてとっくにやってんのよ、ね、私なんかね、まあ、そうそう、お給料とか時給じゃなくて、うん、目に見えん頑張りパワーみたいなものの差がすげえだけど、それがうまく伝えられないし、うん、まあ、そうそう、何にもできなかったの。ただ、まあ、
正直な感想さ、その反面さ、うん、そんなに金集めて、うん、こうなんかあれには5億円必要だって言ったりするじゃん、はい、うん、でその5億円でそれができたとするじゃん、うん、そしたらそれでそれが10億でもなんかこうやっぱお金がちょっと中心になりすぎちゃうんじゃないかなっていう気もちょっとしちゃうんだけど、
基本的に、僕は、うん、結構そこを誤解されるんですけど、うん、お金稼ぎみたいなことには本当に一切興味がなくて、うん、贅沢にも貯金にも興味がなくて、う
ん
う
ん、だって今日だって裸にコートだもんね。これ写真撮って、本当あ、シャツ着てんですか、私もう西野君いよいよになっちゃったと思って、裸でコート着てきたもんで、ね、もうダメだなと思って、
最初バンクシーかと思った。
裸にコートでベレー帽、でもおかしなことになったぞと。
いや、だから
お金には興味ない。
だからそうですね。だから入ってきたお金は、だからサロンとかでも、うん、2万2000人で月額1000円なんで、
う
ん、なので入ってくるお金って結構大きい、うん。
2200万。
月に。
月に2200万入ってくるの？
の、だからそれの制作費が毎月あるっていう状態ですね。なのでその2200万円でとにかく、
うん、何をするか。
そうですそうです。それを、懐に入れるのではなくて、この2200
万円懐に入れちゃってもいいんだ。
別に問題ないと思います。
そうだよね、だって
入れちゃってもいいと思う。だって
ファンクラブのあれと
ファンクラブと一緒だもんね。
毎日文章書いてるし、も
う、そうです、まあ給料、そうですね、うん、だけれど、うん、そこで懐に入れてしまうと、うん、あんまり大きくならないので、うん、活動がだったら、うん、エンタメに全額投資した方がいいなっていうことで、うん、今はそのお金をで、土地を買って、うん、美術館を作ってとか、はい、そのお金で、うん、絵本作るのも分業制だったらお金がかかるので、うん、それを作ってとか、うん、とにかく全額エンタメに投資するっていう風にして、
全く新しいことやってんだ。
だから面白い、ね、
ここにスポンサーさんがいないですね。
だから、うん、すごいよね、面白い。
だから結構エッジの効いた活動ができるっていうことですね。
で、なんかそういうことに対しては世間からの批判はないの？そのなんか
どうなんでしょうね。まだオンラインサロンっていうもの自体が、うん、認知されていないので、批判っていうところまで行ってないかもしれない。
あとお金を払ってまで批判しに来る人もいないっていうね。
ああ、そうですね。
そこがでかいかも。
なるほど。
そこがでかいかも、
ね。なるほど。2万2千は、うん、
ま、でかいし、
月1000円払ってるわけだから。
うん、やっぱりファンじゃないと。
僕のために金払
ってるから、ね。確かに、うん、そうですね。
はい。
そこが面白いかもしれないですね。
本の中で、はい、なんか西村 P だっけ、なんだっけ、
はい、
なんかその人が
田村 P、はい、
あ、田村 P だっけ、はい、田村 P が何か言い出して動き始めたんだよね。
ああいうのもそうですね、うん、去年ですかね、うん、成人式の前日の晴れの日、
うんうん、で晴れの日っていうのがあって、はい、晴れの日で損した人たちがいると、
はい、
晴れ着を着れなかった人たちがいると、
はい、
これをなんとか晴れの日を迎えさせたい、
そういうことで、なんかそうですね、リベンジ成人式みたいなことで、はい、200、300人ぐらいの、うん、新成人の方が成人式出れなかったので、うん、その200、300人の成人式、うん、新成人の方に、うん、まあ、成人式をプレゼントしようということですね。
やったんだよね、
やったんですね、はい、
どこでやったの？
横浜のね、うん、あれなんて言うんですかね、なんかでけえとこですね、うん、
はい、
でけえとこ抑えて、うん、あと船も2艘ぐらい抑えて、
うん、おーすげえ、
で、うん、スタッフも 400、500人ぐらいだった
の、うん、どうやって集めるの、はい、
そのまあ、スタッフはどっちかってボランティアですね、うん、あ、はい、てかサロンメンバーが、はい、
サロン的にやります
って、はい、あとはその開催費用みたいなのそれこそオンラインサロンの売り上げをそっちに使うみたいな。
え、そのオンラインサロン例えば今2200も入ってくるって言ったよね、はいはい、それをその晴れの日で、はい、あれた人たちに全部使っちゃったの。
僕は、まあ、具体的な値段はちょっと言えないんですけど、はい、でもその売り上げを、うん、で、船を抑えたりだとか、はい、会場を抑えたりだとか、はい、そういう設備ですよね、抑えたりするのに、うん、もうお金をバンって使っちゃおうみたいな、うん、なんかそういうことに使ってますね。
それはだってもうその行けなかった2、300人の人を、はい、あ、お金はかかってないわけ。
ゼロ円ですね。
すごい。
すごいよね。で、着付けからさ、着物からもさ、なかなか
着物も用意したの。
そこで、本当に生々しい話をすると、うん、はい、ざっくり見積もりで、うん、最初2000万円ぐらいかかるって聞いてた、うんうん、
はい、
でもこれ出そうと思って、うん、2000万円はなんかまた、うん、また頑張って働いたらいいやと、
ご
縁でまたここで頑張ったらいいやと思って、
すごい
2000万出すって言ったら、うん、その後に、うん、それこそ着物の業者の方、うん、別の着物の業者の方とか、はい、いろんな方が、はい、いや、はい、うちの会社も、私の会社も協力するよっていうことで、うん、結構いろんなところが、うん、提供してくださったりしたので、うん、結果的に2000万円はかかってないですね。
あ、そう。
結果的にあんまりかか、あんまりって、まあ、かかりましたけど、そんなにびっくりするぐらいのことはかかってないです。
7万円ぐらい
7万円じゃないです7万円なんです、うん、
そのことを やったんだ実際に。
えらいよ。
すごいね。
そういうことに使ってますね。だからお金っていうのは。
すごいすごい。
なんかさ、うん、参加する人って自己肯定ができるじゃん。はい、自分がいいことをしているっていう、その自己肯定ってすごいだよね。うん、
でしかも、それから発生して、はい、こうさっきの田村 P だっけ、はい、なんかこう、世の中には、印本が。
印書店っていうの
を。印書店っていうの、はい。これは何かって言ったら、今までの通例でいくと、はい、本だ、折り目が入った本だとか、はいはい、それから赤ペンが入った本だとかは、はい、まあ、引き取ってくれないわけだ、うん、ね、はい、普通の古本屋さんは
傷本として認定される
。傷本だから、はい、でそれはその人は例えば西野君なら、西野君が読んだ傷本は逆に価値が出る。西野君が赤線引いたところが西野君が注目したところじゃん。それは、
ありがとうございます。はい、
逆に、うん、面白い、
はい、
ね、
それは視点を書いた人がいる。
西野君が書いた本で、うん、あの印入れた本でも、うん、まあ、それは堀江衛門が印入れた本でも、うん、まあ、まあ、まあ、人にもよるだろうけどね、はい、あとは政治家でも何でもいいけども、はい、そういう人がどこに印入れてるのか、
はいはいはいはい、
でこれが商売っていうのも変だけど、はいはい、売れると。
そうですね、そういうのを作りました、
うん、知りたいとは思う。
印書店っていうウェブサービスを作って、うんうん、要はそこではもう本当に出品者の、
俺もそこまでしないけど自分で線入れるじゃない、
はい、
赤線入れちゃった本がなんで一線にもなんないって、まあ、だって読めるじゃんこれだってって俺思ってて、俺はそれ止まりね、はいはい、そこまでしか考えなかった。その先があったんだって、この本読んで、
の個人的な意見だと、うん、私は自分の印をつけた本は絶対に見られたくない。ケツの穴を見せる。
ケツの穴を見せるから恥ずかしいっていうこと。
そう、うん、見せたくない、うん、
なるほどね、
うん、
あ、私はでどうすんのそれ。
え
どうすんの、捨てる、
家に置いておく、
家に置いておく、溜まっちゃ
う、ずっと置いてますね多分、今んとこは捨ててないかな、多分時期が来たら捨てるとは思うんですけど、
じゃあ俺に起こして俺が別のとこに線入れる、
はい、ちょっとケツの穴を紛らして、
うん、フェイク線入れてください、うん、ケツの穴4つぐらいにしとけばね、
で俺と光浦と読んだ本だって言えば
むっちゃ高い値段で
買えるのか、なんかはずいわ、なんか
でもそれすると読んだ値段、まあ、要は定価よりも高く売れるんで、うん、読書することで生きていくことができると思います、
うん、いやその金に特化してないっていう話はちょっと、金は集めるけど、うん、金は稼ぐけどそこに興味がないって話は、
いやだからかなり新鮮だよね。思うだけどさ、西野くんみたいにさ、うん、今んとこ純粋なさエンターテインメントでやっていることを、うん、これを真似する悪人が出ませんようにって私は祈ってんの、うん、このやっぱり人のさ気持ちをさ、うん、動かすのをさ、
いやでも
悪人に利用されませんようにって、まあまあ、
やっても多分西野くんはまた別のまたすごいことを考えるよ、うん、どんどん考えると思うよ俺は。
なるほど、いやありがとうございます、うん、なんか、
はい、 はい、お知らせ、まあ、一応し、うん、お知らせしておきます
か、はい、そうですね、角川から発売の本、うん、新世界ネットでは無料で全文読めます。あ、全文読めるんですよ今。
すごいね、全部ネットで
ネットで読めますなので、まあ、書店では税込み1500円で
発売中。これも戦略なんだよ。ネットで読んだ人が全文出しても面白かったら
結構買ってくれますね。
買うん、
先生、私の手芸本は作品はネットで出した方がいいんでしょうか。
いや、絶対いいと思いますよ。
ネットで出すとパクられるんですけど。
いや、パクられた方がいいと思います。
パクられた方がいいんですか。パクられた方がい
いです、はい、アイデアとかそういうもの。
ネットで出した方がいいんですか。
気にしないよね、
はいはい、
その方が本当にいるんですか。
次のアイデアがだってあるんだもんね、は
い
は
い、そんなにないですそんなにないんです。枯渇しちゃうんです。だからどうしようと思ってんです先生、後でご相談します。あ、すいません、はい、お時間来ちゃいました、はい、本日のゲストは西野亮廣さんでした。
ありがとうございました。